大人の喫茶店。
おはようございます。大人の喫茶店はゲストをお呼びして西東京の魅力を発信する番組です。本日の担当マスターは私ひみかです。ゲストはひばりが丘パルコのカルチャーで17年も声楽講師をされている中越美希子先生です。先生よろしくお願いいたします。
はじめまして、おはようございます。声楽講師の中越美希子です。よろしくお願いいたします。
先生はもうパルコでもう17年も声楽を教えてらっしゃるということなんですけれども。
そうですね、長いこと教えております。
声楽はどういったことをお伝えするんですか？
声を楽しむというよりか声を楽器にするということで、この喋ってる声で歌うのではなく声帯を振動させて息を上に上げて声を作っていくっていうのが声楽です。
声楽はどんな曲をやるとかってあるんですか？
ヨーロッパが発祥なので、はい、イタリアがそれも発祥なのでイタリアの古典歌曲とかを勉強していきます。もちろんドイツもの、フランスもの、ロシアものたくさんありますけれども、もちろん日本の歌曲もあります。でも教えてると言っても習いに来られる方はほぼ趣味ですので、はい、歌いたい曲を歌いましょうということで、その名田曹操とかそういう皆さんの馴染みのある曲を声楽の発声法に基づいて歌ってます。
入りやすいというかこう習いやすいなという。
そうですね、やっぱり歌いたい曲を歌いたいっていう感じで、そしてやってるうちに、はい、他の人がなんかオペラのアリアとか歌ってるとあんなのも歌ってみたいわっていう風になっていってずるずると深みにはまっていくパターンが多いですね。もう何でもそうですけれども歌が大好きな人って小さい頃から一日中歌ってますから、はい、そのものすごく癖がついてるんですね。
逆に
癖がついてて、はい、歌心はとってもあるんですけれども、その声楽の発声法と違う歌い方で歌ってますから、それを取り除く時間の方が長いです。
そしたら基礎の練習から。
そうですね、だから歌が上手い人はすごく辛いと
思う。なんか逆のイメージでした。お歌が好きな方の方が声楽に精通するというか、こうすぐにこう飲み込めるんじゃないかなと思いましたけれども、
多分イライラされると思う。何がいけないんだろう。
挫折ですかね。
だからもうちょっと我慢して、もうちょっと我慢してっていうパターンが多いかもしれないですね。まっさらの人は言われる通りにやりますので、はい、でもまっさらの人って、ね、生まれたての赤ちゃんじゃないのであまりないじゃないですか、はい、だからやっぱり歌好きの人が来られるのでやっぱりこう力が入っちゃうんですね。大好きだから歌が、でこう音を押してくるんです。あーっと押してくるから、そうなると一曲歌った時には声が枯れるっていう感じになっていきますね。
そうなんですね。先生はもう幼い頃から歌に触れていたんですか？
ああ大好きだった、まあ、性格が兄が2人いて毎日のようにいじめられてたので、はい、こう結構おとなしかったんですけれども、うん、歌だけはこの近所のことが、うん、人前で歌うことではなくって、歌ってたらなんでそんなにうまいのとか言われる感じだったんですね、うん、でも自分じゃわからないじゃないですか、はい、だからピアノは小さい時から、まあ、幼稚園ぐらいから習ってて、歌を習いたいって母に言ったら、田舎ですから、私九州なんですけれども、はい、もう歌って言ったらもうテレビに出てる人の歌って思いますよね。でもそんなのを教えてくれる、もう40年も50年も前の話ですから、はい、それも田舎ですから母は困惑しますよね。何歌ってって感じで、それで、まあ、探してきてくれたんですよ。と宮崎大学の教育学部の音楽科の先生を、はい、でその先生のところに門を叩いたのが小学校の5年生ぐらいかな。でも私はそこの時に歌イコール広田美恵子とか伊藤ゆかりとかそんな感じだったんですよ、はい、それがいきなりほーとかいう感じで、で先生もまだ小学生だから中学校になるまではもうピアノだけやってればって言って中学の1年生からやり始めました。 早いですよね。
早いですね。でそれでやっぱり大学もそうやって
だからもうそのまんま行っちゃった感じですね。他に取り柄がなくてただ歌が好きで、はい、でもそれが声楽だったということですね。
人に伝えるのはもうどれぐらいされてるんですか？
だいぶ長いです。それもやっぱり30ぐらいまでは自分で活動したくてリサイタルを、はい、まあ、もちろん年取ってからもずっとリサイタルとかジョイントコンサートはしてましたけれども、はい、結婚するまではやっぱりコンクールを受けたりとかあの先生に通ってとかいう活動の方が多かったんですけども、はい、子供2人いるんですけども子供を育てたりしてるとコンクールを狙うとかもうそんな余裕はなくって、まあ、友達とジョイントコンサートをやったり自分でリサイタルを開いたり、うん、それでもう大泉学園に住んでるんですけどもそこからひばりは近いのでひばりのパルコのカルチャーセンターの講師をやったり、まあ、いろんなとこで合唱団を持ったりして教える仕事の方が増えてきました。
うん、でもすごくなんかお伝えの仕方とかが上手なのでやはり先生だなっていうような風に聞いていますけれどもやりたい曲っていうのもリクエストしたら教えていただけるんですか？
そうですね、はい、だから何歌いたいですかって言ってもわからないわけですよ皆さんね、うんうん、まあ、映画音楽でも何でもいいですよって言ってただ音域が日本の邦楽の場合は女性の方低い声で歌われますから、うん、それだと私は苦手なので音を上げて、はい、やっぱりちょっと雰囲気が変わりますよね。中島みゆきさんとかとても低いじゃないですか。
そうですね、
それやっぱちょっと高い音域になりますってなりますね。
実際にどんな風に教えてらっしゃるか
発声とかですよね、はい、じゃあやってみます。生徒さんになってみます。
お願いします先生
まあ本当に簡単にこう今アプリを入れてきたんですから音、はい、これでまずハミングでですね、肋骨、ここに肋骨があります。ここの肋骨のとこに横隔膜っていう筋肉がバーッとこうへばりつくようにあるんですね。本当に膜みたいな筋肉があってそれをお腹背中脇腹の筋肉でグッと持ち上げます。お尻もキューッと締めます。そうすると肺が上がって喉仏の中に声帯があるんですね、はい、その声帯っていう筋肉は女性で1センチぐらい、あの背が高いと 1.23 センチ、男性のバリトンの方だと190ぐらいある人だともうちょっと長いのかもしれないです。これが単に震えてるだけなんですよ。これがずっとあって言っただけで何千回って震えるんですね。こうやってこうやって震えてて、ここの声帯に鍵盤もギターのフレットもボタンも何もないです。耳から入った情報で音を出してるんですね。だから皆さんここでああとか言うじゃないですかそれは間違い、はい、ああとか言っちゃうじゃないですか、はい、ここがあだとか思ってそうじゃないんですよ。もう力を抜いてああって言ってあげれば息でお声は出ます。あああだからどこにもどこにも力は入れないでこの声帯だけを震わせて息を上げてこの音を出すんですね、はい、はっはだからはっはっはとかやって押したりしない。絶対押さないんです。息を震わせて音を出してあげます。やりましょうか、
はい、
ここをはっはっはっはっはっはって言えます。どうぞあそれはあって一回引っ掛けないでもうちょっと楽ちょっと押しちゃってるんです。はーって押さないで全然力を入れないでこの声帯をストレッチする感じ。
難しい。
口の奥が開く感じですね。そうそうそうそう。で顎に持っていかない。顎ないと思って。そうそうそうそうそうそうそう。って上げてあげる。その音を。ってずっと息を上げながら。ここに声帯があると思って何もしないで。ここで音を を作ろうとする、おーおーおーおーって顎じゃなくて、
確かに、うん、
ここに声帯があると思ったら、おーおーおーおー、ここが動いちゃうでしょ、うん、顎で音を取っちゃうんですよ、もう
これがさっき言ってた癖のやつですね。
それを取るのがもう大変です、
はい、いやもう今もうすでに私汗をかいております
でしょ。ここでだからこのな夏が来れば思い出す、夏が来れば思い出す、どうぞ、夏が来れば思い出す、これぐらいの音域で大体始まる。結構高いでしょう。
結構これ汗かきますね
でも綺麗な声ですよ、なーなーってこうやって押さない、
確かにな
ーって押しちゃうとこのなの子音に母音のあがついてますよね、
はい、
あー、このなのあの母音を息で上げてあげる、夏が来って押しちゃうと夏が来って押しちゃうんですね、うんうんうん、この母音を押さないとずっと上に上がっていきますから、すごく広がる声になっていく。
面白いです。そして分かりやすいです
それがだからあの電気を通さない楽器と一緒に太鼓みたいに、はい、パン、こうやって力を入れて叩くとパンってあの響かないですけれども、うんうん、力を抜いてパーンと叩いた音は鐘のようにパーンと広がりますよね。だから声もなーパッと触ったらもう離す、
うんうん、
押しちゃうと響かないってことです。わかりやすいでしょ。
わかりやすい。
でもできないんですよ。
そうなんです。あの頭はあはーってなってるんですけど、じゃあそれが実際にできるかっていうと、
でも喋ってる時は結構楽に喋るからそんなに押さないんです。ただ、はい、大声を出したり、はい、人に伝えようとするとちょっと力が入るから疲れちゃうんですよね。
面白いですね。
面白いんですよ声ってね、はい。こんな感じであの発声をやりながら、はい、好きな曲を歌ってあのどんどんどんどん難しい曲になったりもしますけれども。まあ長い人は十何年やっててすごく上手になったりします、うん、でみんな素人さんです、見事に今は YouTube の時代でいろんな人が聞けるから、
はい、あすごい。今カルチャーは月に何回ぐらい教えてらっしゃるんですか。
そうですね、個人レッスンが金曜日と日曜日、
はい、
グループレッスンが日曜日ですね。
グループは何名ぐらいいらっしゃるんですか。
5、6人あコロナでやっぱり減ってしまって歌うことが悪みたいに言われましたので、はい、なかなか厳しいですよね。ちょっと戻ったりもしますけれども、はい、うん、グループレッスンの方が個人に流れちゃうんですよ、ね、だから個人はちょっと満杯になった、あまあちょっと空きがあるかな、はい、そんな感じです。
すごい、でも少し今教わっただけですけれども楽しいのでなんかハマり
はまる、
分かります。あ
のどんどんどんどんやってるうちにこんな声が出るのって自分でもびっくりするかな、
はい、ありがとうございます、はい。それではここでリクエスト曲をかけたいと思います。リクエストはビリー・アイリッシュの5月17日発売のアルバムからランチを聴いていただきます。どうぞ。
大人の喫茶店ラジオライブラリーでは音楽をカットしてお送りしています。後半もお楽しみください。
本日はひばりが丘パルカのカルチャーで17年声楽講師をされている中越美希子先生をゲストにお迎えしております。リクエスト曲はビリー・アイリッシュのランチでした。先生、この曲を選んでいただいたのは何か思い入れとかエピソードとかありますか。
あのとにかくビリー・アイリッシュの歌声が好きですね。
なんかちょっとこう声楽の先生だからもうちょっと違った選曲なのかなと思ってたんですけど。
そうですね、オペラのアリアとか、はい、まあ、もう本当王道を持ってこようかなと思ったけども、
はい、
で洋楽も大好きなんですね、はい、で日本の音楽は米津玄師さんとかもね、最近新しいアルバム出て買ったんですけども、うん、ビリー・アイリッシュのその祈るような歌い方がとっても好きなんですよ。彼女は本 当に綺麗に歌えますね。音程も完璧だし、はい、そして彼女のお兄さんと二人で曲を作ってるんですけども、なんかもう天才だなと思ってますあのスーパースターが大好きです。レディーガガとかブルーノマーズとかすごいなと思います ね。
じゃあ先生のグループとかでもビリー・アイリッシュ入れたりするんですか？
全然入れません。全く私がそのスーパースター好きだということを皆さん知らないと思います
じゃあ今日のこのラジオを聞いて知ること
もあったかな
先生はねこう気品あふれるっていう感じなので、すごい今回ビリー・アイリッシュって言われた時にちょっと意外でした。
そうですか、
はい、
ビリー・アイリッシュってすっごく綺麗な声で歌うと思います。あの人ね、はい、聖歌隊にずっといたんだそうです。子供の時。
あ、そうなんですか。
だから徹底的に和声を学んだって言ってたから、あ、やっぱりそうだなと思いました。
あ、そういう背景を聞くとあ、そうなんだ、納得っていう感じですね。
納得しますね。いや、すごいなと思います。まあ、生徒さんにはやっぱりもう YouTube とかでもこれを聞いてとか言って、はい、YouTube を送ってあげますね、 LINE とかで。でないと生徒さんも何を聞いていいかわからないから、はい、なるべくやっぱりヨーロッパの人を聞いた方がいい。日本歌曲は日本の人がいいですけれども、はい、うん、ニュアンスが違うじゃないですか、言葉の使い方が、うん、だから歌はうまくても言葉の持ってき方はヨーロッパの歌だったらヨーロッパの人、ドイツものを歌うときはドイツ人の歌声で、イタリア語のものはイタリア人が歌ってるものでっていう風に選んだ方がいいですね。
先生がリストアップをしてこの中から選びますみたいな感じなんですか？
あの発表会で歌う曲とかは、はい、この人だったらこれ歌えるかな、なんとなく雰囲気に合ってる曲をこれやってみますかっていう感じで、今度ね12月の2日に大泉学園のユメリアホールが発表会の日なんですけれども、はい、それに向かって皆さんもや、もう9月ですからお尻に火がついて、もうなんか戦々恐々としてます皆さん。
それは皆さんお一人で歌うんですか？
そうです、一人で。
すごい、
ピアノ伴奏で一人で歌う、もう死刑台ですよね
緊張しますよね。
誰も助けてくれない。で私はやっぱり日本のものが大好き、日本人ですからね、はい、日本歌曲を絶対、歌曲でもなくてもいいですから、その今度ね命の歌の竹内まりやさんが作ってね、
いい曲、
あれ歌いたいっていう人もいるから、はい、綺麗にそれを歌ったりとか、だから2曲1曲はあのイタリアものでもドイツものでもいいからっていう感じで選んで、は
い、そういう時って皆さん何をお召しになるんですか？
まあ大人の学芸会ですよどんどん派手になりますよね
例えばどんな
の？いやいやいや、もう素晴らしい、もうマリー・アントワネットのように、もうメイクもちゃんとして髪もアップして、はい、最高ですよ。初めての人はギョッとしますけれども、はい、まあ 2,3 回やってるうちにも麻薬ですよね
わかります。どんどん派手になるん
です
よね。
どんどん派手になって、そんなに買ってどうするのって、はい、お願いだから高いのは買わないでねって言ってですね、
12月の2日の発表会
は
何名ぐらい？
うん、30弱かな。
あ、すごい。でも結構なお時間も、じゃあ結構見応えもありますね。
そうですね、30弱って言いましたけれども、その個人で歌う方は20弱かな、うん、あとはグループですね。あ、グループで絶対個人は嫌って方はもうグループで何名かでユニゾンで綺麗な曲を2曲ぐらい歌ったり、あとコーラスグループがあるんですね、
はい、
私あのコロナ前はコーラスグループを3団体教えてたんですけども、はい、やっぱりコロナで蜂の子のようにいなくなっちゃったそれで今1団体もう、その1団体がやっぱり1部と2部で歌いますので、そういうのを合わせるとやっぱり3時間ぐらいはかかります ね。
男性もいらっしゃるんですか？
うん、男性もまあ一人今いらっしゃいますね、
は
い、
じゃあもう聞きの方もね、男性も、
男性も来てくださいよと思いますけど、
ね、なかなかやっぱり男性はね踏み込みにくいのかもしれないですね。
どうでしょうかね、私がやっぱりあの声域がソプラノなどで、やっぱ男性はやっぱ男性につくのかなっていう気はします、はい、よっぽどこう背が180ぐらいあって、ものすごく低い、喋る声も低いとかなると、声帯の長さなんですよ、要するにね。
それでパートが決められるんですか？
だいたい声質が、だから高い声が出ないからメゾとかソプラノではないです。
もう何ポテンシャルってことですね。もうその声帯の長さで、
そうそうそうそう、もう元々低い声の人ですよ。バイオリンと一緒です、はい、バイオリンがソプラノだとしたらビオラがメゾで、弦の長さですよね、だいたいソプラノです。だから高い声が出ないから私は下です、いや出ますからっていう感じ出るようになります。高い声の方が出しやすいかもしれない、押さなければ大丈夫、はい、声帯をこう、ね、ウォーミングアップしてストレッチしてフワーッと伸ばしてあげて、はい、息を上げれば大体出ます。ただそれで歌うのは難しいんですよね。発声は良くなっても歌うとなると気持ちが入っちゃったりするから、うんうん、気持ちが入るとやっぱりこう押しちゃうんですよね音。
なるほど、
はーっていくから
わかります、やりたくなるんですよ、
やりたくなる、はい、それをだからやっていいんですけど、息を上げて気持ちを込める、はい、押さない、面白いでしょ、
面白いです、
面白いです、
はい、カルチャー以外でも先生のこのお歌を一緒に楽しめる会とかもあるんですよね。
そうですね、西大泉にサンライズサーカスっていうあの特別養護老人ホームが経営しているカフェがあるんですね。その老人ホームと別棟です。経営者はその地域に根付くために作って学童みたいに近所の子を預かったりとか遊ばせたりするところを作りたいっていうので建てられたみたいで、そのカフェがとっても素敵なんですよ、はい、もう天井が高くて、はい、で天井の上でこう扇風機っていうんですか、あの
ファンですよね、シーリングファン、
あれが、ね、3つぐらい回ってって、はい、もう入った瞬間、えここは避暑地っていうぐらい素敵なカフェで、はい、そこが月曜日定休なので、ちょうどコロナの時期に本当に仕事がなくなって車でそこを走ってたらオープンの何のろしが上がってたんですね、はい、で何だろうと思ったらすっごいカフェができてて、お話をしたらその貸してくださるというので、第4月曜日に歌サロンサンライズって言ってたった500円ワンコインで20曲から22、3曲発声もやって、はい、もうとにかく歌いまくってます。
それは何時からやってらっしゃるの？
10時から12時までです、
ね、2時間で
2時間歌いっぱなしで、はい、だいたいその曲の説明をちょっとしてあげて、うん、作った人の背景が分かると、へえそんな曲なんだって思うじゃないですか、はい、そういうことをちょっとお話しして、うん、そしてその月に亡くなった人、八代亜紀さんが亡くなったり今の清志郎さんが亡くなったりするとその曲を入れたりとかしてやってます。今回はオリンピックがあったから、はい、フランスものの曲、
はい、
あの夢見るシャンソン人形を入れたりとか、はい、知ってる人は歌いますから、だいたい30人ぐらい参加してくださいます。そうクリスマスシーズンはものすごく大きなクリスマスツリーを飾られるんですね、はい、もうそれだけで素敵なんですよ。そこにだから前回のクリスマスは45人ぐらい来て、それでみんなでクリスマスソングを歌うので、
はい、
壮観でした。
あすごい
最後に大工をみんな元気でねって感じで、でまた1月からスタートって感じでしたね。
それは予約制なんですか？
ね、全然全然。
これをお聞きの方も参加したいと思ったら
いらしてください、はい、西大泉のサンライズサーカスっていうカフェです。
毎月、
はい、第4月曜日
の朝10時から12時まで。持ち物は何かありますか？
500円玉ペットボトルを持ってきてくださればそれだけです、うん、楽譜なんか全然わかんないっていう方も半数いらっしゃるので、はい、もう歌詞カードで
じゃあ先生ピアノ弾
く、ピアノ、下手なピアノを弾きながら、はい、あの私もワンワンワンワン二十何曲、一番楽しんでるのは私かもしれないです
じゃあ私もその楽しんでるみきこ先生を
見に来てください、
はい、ぜひ参加したいと思います。
そう楽しいですよ、はい、みんなで歌うっていうのが楽しいんです。
わかります。
そう男性が結構多いので、はい、10人ぐらいが男性なんですよ。男性がいるとすごくこう、はい、低音の音がバッとこう支えてくれますから、女性はあら気持ちいいわってなるんです。
でもね、あそしたらもう本当男性の方も参加しやすいですね。
しやすいですよ、男性多いです、はい、夫婦の方もいらっしゃいますし、 あのデュエット曲を掛け合いで歌ったりもします、
はい、
一度いらしてください、
はい、先生から皆さんにお伝えしたいこととかありますか？
式の方でもイオンっていうのがあったんですけれども、そこでもカルチャーセンターで教えてたんですけども、イオンがなくなってしまいましたので、あの式の駅前のスタジオを借りてそのまんま継続しておりますので、式の方でもグループレッスンと個人レッスンをやってます。それから生き残ったコーラスグループカンティスタコアっていう女性三世のグループがありまして、それは大泉学園の駅前にある勤労福祉会館の音楽室で月2回土曜日あの練習をしておりますので、合唱に興味がある方門を叩いてください。よろしくお願いします。
お問い合わせ先はどうしますか？
ではフェイスブックで中越美希子で検索していただいて、メッセンジャーでご連絡お待ちしております。
はい、わかりました。では皆さん、中越美希子、中越美希子さんで検索していただいて、メッセンジャーの方でお問い合わせいただければと思います。本日はひばりが丘のパルコのカルチャーで17年声楽講師を務めている中越美希子先生にお越しいただきました。美希子先生、本日はありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
次回の大人の喫茶店、マスターは米本さんです。お楽しみに。